差し支えのない方はお立ちください。礼拝への招きの言葉、それだけでなく私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。正英539番、信条を告白します。我らは各信じ世々の生徒とともに人信条を告白する。我は天地の作り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の御に立ちたまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。
聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書4章21節から24節、新約聖書169ページをご覧ください。ヨハネによる福音書4章21節以下、イエスは言われた。婦人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは 知っているものを礼拝している。福井はユダヤ人から来るからだ。しかし誠の礼拝をする者たちが礼と真理を持って父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝するものを求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理を持って礼拝しなければならない。以上です。
教会の頭でいてくださいます私たちの主イエス・キリストの父なる神様、今年若い者も年老いた者も男も女も息盛んな者も疲れを覚えております者も皆等しくあなたの御子の恵みに預かり、あなたの栄光を褒めたたえる喜びに満たされています。今ここにあなたを礼拝するという喜びに満ちた場所に私どもを招いてくださいました主よ、今こそ私たちの心を開いてください。なお疲れている肉体がありますならこれを励まし、歌一つ歌うにしても説教を聞くにも、今ここにかけがえのない時を過ごしているのだという思いを深くしつつ過ごさせてください。御霊の導きが豊かにありますように。あなたは主なる神の霊が注がれるとき、悲しむ者には喜びが与えられ、灰に変えて冠が与えられ、悲しみに変えて喜びの油を与え、憂いの心に変えて賛美の衣を着せられるとお語りになりました。今どうか、私どもの罪を許し、人に対して、また主なるあなたに対して犯してしまった 数々の罪のゆえに心を痛めている私たちに平安を与え、そのどうにもならないことのゆえに悲しんでいる私どもの心を喜びで包んでください。私どもがそのような喜びと賛美の衣を着るだけでなく、それを人々と共に味わうために使わせてください。聖霊が私たちに与えられ、聖霊によって導かれることがなければ、私どもはわきまえのない馬のようになってしまいます。あなたが御霊によって歩むべき道を示してくださらなければ、私たちは羊のように道を踏み外してしまいます。それだけではなく、私たちはあなたの許しがなければこの世に生きることも、この世の命を長らえることもできないものであります。あなたの魂は今夜取り去られるであろうというあなたの言葉の前に、私どもはどんな力を持っているでしょうか。あなたの力によってだけ生かされ、命を長らえ主の道を歩むことのできる私どもです。また私どもは海の砂のように小さなものです。どこにいるのか、何をしているのか、それが何になっているのかを知らないものですけれども、主よ、あなたはこのような小さな力のない私どもを主の身元に招いてくださいました。それはあなたのご計画のために、主の福音を携えてここから出ていくためであります。私どもをあなたの御用のために用いようとしてくださっている、あなたの愛と憐れみとのゆえに心から感謝をいたします。主よ、私どもはあなたのお役に立ちたいと心から願っています。私たちの祈りを聞き、私たちの願いを成し遂げさせてくださいますように、この喜びと賛美の礼拝を共にできなかった方たちを覚えてください。ことに病床にある方たちを顧みてください。病床でも病床のいても慰めを与えてくださるとともに、そこでしか知ることのできない主の憐れみを知ることができますように、私どもの教会の家庭に新しい命の誕生を与えてくださいました。新しい命の誕生はそのご家庭にとりましても教会にとりましても大きな喜びです。あなたの祝福が豊かにありますようにと祈ります。あなたの技に励んでいる一人一人の上に主の導きを祈ります。この世の小さな方々のために心を砕いている人たちの上に、また世界の政治に携わっておられる方たちの上に、あなたの導きがありますように。私どもが今ここでこのように礼拝しております、その時私たちが共に礼拝したいと願っている一人一人をあなたの御前に思い起こすものであります。主よ、その人たちをすべて今ここに集める思いを持って捧げる祈りと賛美と、主よ、どうか清めて受け入れてくださいますように、この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。引き続いてヨハネによる福音書の4章を読んでいます。今朝はサマリアの女と話しておられるイエス様の言葉に耳を傾けたいと思っています。彼女は救いを求めていました。 けれども彼女が救いを求めているという彼女の願いは心の奥底に秘められた願いでもありました。ですから求めているというほどに明確なものではなかったように思います。けれども自分の生活に飢え渇くものを感じていたことは確かなことだと思われます。自分の生活が十分に満ち足りていたかといえば決してそうではありませんでした。彼女のことで言うならば5人の夫がいて今は 6人目の人と生活をしているという告白がそのことを示しています。あるいは人気のない昼時に水を汲みに来なければならなかったという事実がそのことを示している、そう言ってもいいと思います。この女性の奥に秘められた救われたいという願いはイエス様との話をしているうちにだんだんと形をとってきたようであります。だんだんと自分の知らないうちに明確になっていって、イエス様にそう告白をする。で、その時にその彼女に話になったのが礼拝のことでありました。事柄は少し飛躍をしているようにも思うのです。彼女が求めているということとそして礼拝の話は少し飛躍があるような気がします。けれども礼拝こそがすべての解決になる。礼拝こそがすべての解決になる。ヨハネはそのことを私たちに証言しているのであります。でもちろんこの礼拝というのはサマリア人が礼拝をしていたゲリジム山の神殿での礼拝のことではありませんでしたし、イスラエルの人たちが聖所と考えていたエルサレムの神殿での礼拝でもありませんでした。イエス様はこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来ると言われたのです。で、そういう中で誠の礼拝のことをお語りになります。誠の礼拝をする者たちが礼と真理をもって父を礼拝する時が来る。誠の礼拝っていうのは場所によって規定されることではありません。場所よりももっと大事なものがある、そう言われます。場所が礼拝を礼拝とするのではないからです。どんなに素晴らしくても、どんなに由緒正しい礼拝堂であっても、それが礼拝を礼拝とするわけではないのです。地下のカタコンベのようなところであっても、あるいは倉庫の2階のようなところであっても、礼拝は礼拝となります。誤解のないように打足を加えますけれど、だからどうでもいいというわけではありません。私たちの礼拝する場所は大事です。きれいに整える必要があります。礼拝にふさわしく整える必要があります。だから信仰は しかし精神主義と化してはならないのです。キリストが神であったのに人の形をとってくださったように、私たちの信仰も私たちの現実の生活の中で形をとっていくのです。信仰というのは頭の中で考えていることだけではないのです。私たちの生活、毎日の生活、何気ない生活の中に形をとっていくものであります。礼拝堂に関して言うと、私たちが自分たちが一生懸命に整えたその形によって、しかし私たちは罪を犯してしまうことがしばしばです。自分で整えた形を絶対的なものとしてしまうからです。それしかないと思ってしまうからです。そうしてそうでない人を排除しようとしてしまう、切り捨ててしまう。エルサレムの神殿がそうでありました。立派な神殿を作ったイスラエルはそれが立派であるだけに、そこに救いの確かさを見てしまうのです。そこには政治的な思惑もあったとは思うのですけれど、エルサレムの礼拝だけが礼拝だ、そのように思ってしまう。聞いた方もそれを疑わない。だから一生のうちに一度はエルサレムの神殿を詣でに行くのであります。イエス様は誠の礼拝する者たちが父を礼拝する時が来るとおっしゃいました。誠の礼拝っていうのは礼と真理を持って礼拝することだとおっしゃいました。礼と真理を持って礼拝する、そういうふうに日本語の聖書を訳すのですけれど、そういうふうに訳されますと、私たちが何か持って真理を持って、あるいは真理を持って、真理っていうのはなかなか難しい、あの訳が他にもあって、例えば誠とか誠実とか、まあ、そういう真心でもいいんですけど、そういうふうなことだと思いますが、あるいは私たちの霊性が、あるいは私たちの頑張りが、私たちの誠実さが礼拝を礼拝するとするのだというふうに読んでしまいがちであります。祈りを持って礼拝しようなんていう言葉はそういう時に語られたりします。賛美歌は一生懸命歌おう、一生懸命歌うことを否定したりですね、祈りを持って礼拝することを否定するわけでは全然ないです。しょぼくれた、こういう言い方したらまずいですね、けどしょぼくれた賛美歌を歌えるよりは、ちゃんと賛美歌が歌われる方がずっと に違いないと私はそう思ってますけど、ですけどそういうものが礼拝を礼拝とするわけではないっていうのがここで書かれていることなのです。礼と真理と思ってっていうのは言葉通りに訳すと礼と真理の中でっていうことです。礼と真理の中でって言いますと、じゃあ誰の霊と誰の真理かということになります。当然それは主の霊です。主の真理です。神様の霊があって、イエス・キリストの霊があって、イエス・キリストの真理があって、その中で私たちは礼拝をするのです。そのことが大事です。ですから繰り返しますけれど、霊というのは私たちの霊的な能力のことではありません。私たちの信仰深さのことでもありません。信仰深いっていう言葉が本当にあるのかどうか、信仰深いっていうのが本当にあるのかどうか私はいつも疑問ですけど、誰の信仰が深いのかといつも思うのです。誰が決めたと思うのです。あの人は信仰深いって誰がもうどういう物差しで決めたのかと思うのですけれど、だからそういうものは何もないと思うのです。あるのは神様の霊だけです。私たちが霊的に優れている、 で、優れているって何に対してどういうふうに優れているのか、そういう物差しはどこにもない。霊というのは神の霊です。聖霊と言っていい。かつてイエス様はニコデモに、誰でも水と霊とから生まれなければ新しく生まれることはできないとおっしゃいました。この霊と同じです。ニコデモの場合、新しくというのは上からということでありました。上からというのは神によってということです。神様からの力をいただくことによって人は新しく生まれることができるということです。その霊の中で私たちの礼拝がなされるのです。礼拝を礼拝とするもう一つのものは真理というふうに訳されているものです。礼と真理というのです。この真理は誠の礼拝と言われる時の誠と同じ字であることにも注意をしなければなりません。ですからこの誠っていうのは私たちの誠実さとか真心のことではないのです。一生懸命礼拝するということでもないのです。神の真理とは何か。それはキリストを使わしくださった神様の御心です。ヨハネの言葉で言うと、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるように救われるためであるということであります。神の恵みっていうのはこのような神様の救いの恵みです。救いの、このような救いの事実です。礼拝はこうした神様の慈しみの中で神様の御心に仕えるのです。何よりも先にあるのは神様が私たちに霊を注いでくださっていること、そして神様が私たちをその慈しみの中に置いてくださっていることであります。そこで神様に感謝を捧げる、賛美を捧げる、それが礼拝であります。確かに礼拝に集うことによってこの私は恵みを受けるのです。そのように恵まれるのは神様の恵みがそこにあるからです。私たちの頑張りが神様の恵みを引っ張り込むわけではないのです。もうすでに神様の恵みがそこにある、ここにある。神様に仕えることは恵みに満ちた行為であります。かつて神学生の頃でしたけれど、授業を受けながら、あんまり神学って難しくてよくわからなかったですけど、けれど神学の講義を受けながら、あるいは優れた書物を見ながら、神学の書物っていうのは確かにそれ自体が優れた説教だと思わされたことがしばしばであります。どれほど心打たれ感動したかと、かつてのことを思い起こします。それはその言葉が神様の御心を思い出させ、神様の御心をそこで聞くからです。けれどそれでも礼拝は私たちが感動することでその役割を終えるわけではありません。礼拝は神様の御心がそこに実現することです。神様がこの世を救おうとされる、その神様の御心に私どもが仕えることです。神が救おうとしておられる一人一人を今思い起こしつつ、神を褒めたたえ祈りを捧げるのです。こうして神様の御心に仕えます。それも私がするわけではない。神様の恵みの中、 神様の慈しみに包まれてなされることです。だからこそ神様は誠の礼拝を私たちに用意してくださいました。だからこそキリストはご自身の体と血と思って私たちのために教会を勝ち取ってくださいました。だからですからこの礼拝への招きの言葉が語られ、真実の礼拝がキリストにおいて実現されることが語られた後、イエス様は救いを求める彼女に対して、あなたが求めているキリストこそこの私だとおっしゃったのでありました。私がここにいる、私のいるところにあなたの救いがある。それがサマリアの女に語られた言葉であります。あなたが求めている救いは私のうちにある。だからあなたも私と共に神様を褒めたたえよう。イエス様は彼女に呼びかけられます。あなたはすでに神の慈しみの中にあるのだから、神の恵みに、神の霊に、神の真理に包まれてあるのだから、だから私と共にあなたの皆を褒めたたえよう。キリストと同じ響きを私たちもここで高く掲げよう、上げよう。ヨハネはイエス様の話を通して私たちにそのように呼びかけているのだ、いるのです。お祈りをします。父なる神様、あなたはここに場所、教会を定めて、この場所を礼拝する場所として整えてくださいました。あなたの霊が、あなたの真理が、あなたの恵みが、慈しみがこの場所に用意されているからです。そしてこのところによみがえりの主が共にいて、あなたが求めている救いは私にある、そうおっしゃってくださいます。そして私と共に神様の皆を褒めたたえようと私たちに語りかけてくださいます。感謝をいたします。主よ、どうかあなたの招きに応えて、あなたに賛美をしながら、あなたの皆を褒めたたえながら今週を歩んでいくことができるように導いてください。一人一人の歩みが祝されますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げします。アーメン。
差し支えのない方はお立ちください。賛美153番。 ち上げてください。感謝と献身の印として献金をお下げいたします。天の父なる神様、人巡りの使わされた地での歩みから再び礼拝へと招いてくださいまして、共にあなたを賛美し、共にあなたへ祈り、共に森里牧師を通して御言葉の解き明かしをいただけましたことを感謝いたします。主の霊と誠のうちに礼拝を捧げできます幸いを感謝いたします。これより使わされます一週間もいただいた御言葉に生かされ、主の憐れみに信頼し祈りつつ応答の歩みをなせますよう、どうか群れの一人一人をお導きください。この恵みの礼拝に集うことのかなわなかったお一人お一人の上にも神様のお守りと祝福、またお癒しが豊かにありますようにとお願い申し上げます。ただいま感謝と献身の印として献金をお捧げしました。神様の御栄のためにお持ちください。これらの感謝と祈りを献金にあたり、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。修法に従って報告をいたします。本日の集会といたしまして、青年会五分間集会が礼拝直後に持たれます。今週の集会といたしまして、聖書研究祈祷会が26日水曜日、聖書研究森里牧師によりローマの信徒への手紙1章17節の3回目の学びとして、10時半より司会大浜五十鈴姉妹により、また19時半より祈祷会として持たれます。報告といたしまして、5月より礼拝を始め、諸行事を以前の通り再開します。聖歌隊につきましては今後検討していく予定です。教会学校は小学科、中高科は9時より、幼稚科は9時半より礼拝分給を行います。入門講座も9時半より再開します。覚えてご出席ください。礼拝を通常通りの形に戻すことに伴い、礼拝当番も再開します。7月までの礼拝当番表を該当者の収報ボックスに配布しましたのでご確認ください。ご都合の悪い方は各自で交代していただいた上、その旨を中西純姉までご連絡ください。これまでの教会用メールアドレスを廃止します。新しいアドレスは州法に記された通りです。牧師教会宛てのメールは新しいアドレスへお願いいたします。 個人消息については各自お読みください。報告は以上です。それではお差し支えのない方はお立ちください。正英541番。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、願わくは、主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように、願わくは、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように、願わくは、主イエス・キリストの恵みと、神の愛と、聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
中島壮さんと渚さんのところに女の子が生まれました、20日かな20日です、名前は糸と言います、今度の週報に書きますけれど、とりあえず週報に間に合いませんでしたので口頭でとりあえず報告させていただきます。他にありますか。
すいません、私事です。結婚式のに来てくださる方の名前を書いてくださいっていう言ったんですけど、全然書いてくださってないので直接僕に連絡くださった方とかはいいんですけど、来てくださるらしいっていう話を風の噂で聞いたりするので、そういう方はぜひ名前書いてください。先週まで下のコロックボードのところに貼ってたんですけど、ちょっと分かりにくいかなと思って、今普段花の表紋とか名前書く場所に、そこの防火扉のところに貼り直しましたので、ぜひ今週来週中に書いてくださいますようお願いします。あと配信で見てくださっている方は直接僕に LINE かメールかで連絡くださると助かります。はい、以上です。私ごつでした。
それではこれで礼拝を終わります。
Thank you.